今日のテーマ、不正光合ということなんですが、そもそも不正光合とはどういうことなんですか？
はい、不正光合というのは、歯並びと噛み合わせの異常、歯並びや噛み合わせの異常のことを言うんですけども、歯並びというと、凸凹があるとか、
はい、
あるいは出てこれない歯があるとか、そういったところがあるのと、もう今度噛み合わせが異常となると、噛み合わせが前後にずれていたり、あるいは横にずれていたり、上下にずれていたりというふうな異常があるわけですね、
はい、
で別々にある場合もありますし、歯並びと噛み合わせが両方ある患者さんも結構おられるんですね、
うん、
それを含めて全部不正光合というふうな表現で一般的には話をしています。
ということは、実は一言で不正光合といっても種類なり特徴なりというのはそれぞれにあるということなんですね。
そうですね、はい、同じような不正光合、噛み合わせの異常、歯並びの異常のように見えてもですね、その原因がどうなのかによって、成り立ちが全部違うわけですから、当然治療の進め方も変わってくるということになるわけですね。
はい、ただ歯というのは人それぞれもちろん持っているものですけど、どの人を見てもきっちりときれいにっていう人はどうなんでしょう、いないんじゃないかと思うんですが、
最近は少ないかもしれないですね。で特に顎の骨の大きさと歯の大きさのアンバランスが結構増えてきています。そういったことがあるものですから、歯並びが凸凹の方が少し多いのかなと、
現代的な特徴なのかもしれませんね。ところで、その不正光合が及ぼす悪影響というのはどういうものがあるんですか？
一番は良くものが噛めないんじゃないかということが疑われますけども、じゃあ本当に噛めないのかというと、ある程度は噛めるわけですよね、うん、ただ噛めない状態が長く続くと消化吸収にも影響を与えますから、それが長い年月の間にはいろんな障害、体の障害にも出てきます、
うん、
それから歯並びが悪くてうまく噛めない、そうするとですね、今度は顎の動きに影響出てきます。若いうちはいいんですけども、それがだんだんだんだん積み重なっていくと顎の関節の異常が出てくる。
うん、
朝起きたら顎がパキッとなったとか、痛くて開けなくなったとか、結局夜寝てる間に、噛み合わせが悪い状態でずっと過ごしますと、簡単に言えば正座を長い時間してると痺れてきますよね、
はい、
そういった状態が顎の骨の筋肉の周りに出てきますので、それを急に動かすといろんな異常が出てくるということもあります。それから見た目が良くない、見た目が良くないと、子供さんですと引っ込み思案になったり、あるいは大人の方でも人前で口元隠して喋ったりとか、自信のなさにつながってくることがありますね。それから歯並びが悪くて、歯の歯磨きがうまくできないと虫歯になりやすかったり、あるいは歯周疾患になりやすかったりといったことも起きてきます。それと、歯が少し前歯が出てるといったことで、お子さん方ですとですね、よく人混みの中で大人の肘の高さと子供さんの歯の高さと同じくらいになって、よくぶつかって歯が脱臼するとか、あるいはボールを口で受けてしまったとかっていうことがあるとですね、歯の脱臼、あるいは歯の破裂、こういったものにつながるんですね。そういったいろんなことが出てきます。そういったことで、できれば歯並びの方はきちんと直していただいた方が、子どもさんのいろんな発達にも、それから大人になってからでも食事をする面でも良くなるかと思います。
ただ単にその子の個性なんだよでは済まない影響が出てくるということなんですね。
そうですね。
となると、ラジオを聞いている小さいお子さんを持つお父さんお母さんにも耳を澄ませて聞いていただきたいと思うんですが、とはいえ先生、例えば下の歯が出ているとか、いろいろな特徴を持ったプロ野球選手ですとか著名人もいますよね。やはり子どもの頃から本来は治療しておくべき。
そうですね。先ほど言いました噛み合わせの異常の中には、上顎と下顎の発育の異常がある場合があるんですね。そうしますと、発育の途中で治療しないとなかなかいい結果が出ない。ただそれを過ぎてからでも、今度は顎の骨そのものを調整する手術とかがありますから、それで十分できます。
適切な治療開始時期、年齢というところなんですけれども、一番理想的なところでは何歳ぐらいから？
これはですね、症状によって全部違います。
歯
が生え始めたらすぐ治療した方がいい方もいらっしゃいますし、あるいは大人になってからでも十分な方もいますし、症状によって全部違うんですね。だから私どもで治療している患者さんで一番ご高齢な方だったら70代の方も、
初めて治療に入る年齢が70、
はいはいはい、 そういった方もおられますので、それはもう症状によっては何歳からでも治療が可能ということになりますし、逆に症状によってはその治療のタイミングを逃すと大変な後で治療しなきゃいけないということにもなるわけですね。上顎と下顎の骨の発育に異常がある場合には、これできるだけ早く治療スタートした方がいいです。本来は上顎の歯が下顎の歯をかぶって押さえているわけですけども、逆になっていると上顎と下顎の発育が別々になっていきますから、ズレがどんどんひどくなっていくんですね。あとは顎がずれている場合でも発育に従ってズレがどんどんひどくなりますから、そうすると場合によっては手術をして顎の骨の調整しないと無理なことになる可能性もあります。ですからやっぱり最初おかしいなと思ったらできるだけ早くご相談いただいた方がいいかと思います。
なるほど。例えば左右に中心軸がずれているというのか、そういうお子さんもいらっしゃいますよね。
はい、はい、それが歯並びだけでずれているのか、顎の骨が上顎と下顎でずれてなっているのか、あるいは顎の関節に異常があってずれているのか、いろんなタイプがありますから、これやっぱりきちんと見せていただかないと判断ができないと思います。
なるほど。じゃあ上の歯が前に出ている方というのは、これは治しようがあるんですか？
十分治ります。調節しなくても成長期であればある程度歯の移動だけでも可能です。それからそれも上の歯が出ているように見えても、上顎の骨が大きくて出ているのか、あるいは下顎の骨が小さくて下がっているかによって違うわけですね。そこがはっきりしてないとどこに治療をアタックしたらいいかわからないことになりますから、これもきちんと見させていただいた方がよろしいかと思います。
なるほど。いずれの症状にしても早い段階から受診をして、そうですね、
ご相談いただいた方がいいと思います。顎の骨の発育の異常がある場合にはやっぱり顎の骨の発育が止まるまでですから、まあ、18歳20歳ぐらいまでかかるわけですね。歯並びの異常だけですと、まあ、歯並びの異常、歯並びが揃った時点からだけでもいいんですけども、それでも歯並びを治すのには、まあ、3年4年というふうな期間はかかるかと思います。
よく大きく隙間が前歯に空いていたり斜めに生えていたり、こういろいろな方がいらっしゃいますけども、意外と歯茎というのは融通が効くというんでしょうか。
そうですね、
動きやすいものなんですね。
健康な歯茎であれば十分動かせます。ですから先ほどご高齢の方でも大丈夫ですよって言ったらそこにあるわけですね。
また二十歳を過ぎた頃になって、子どもの頃に治療しておけばよかったなとかね、なんでやらなかったんだろう、また親はなんでやらせてくれなかったんだろうと、こう責めてしまう会話もよく耳にしますけれども、少しでも早く見ていただいてご相談の上治療開始時期を決めるということが、まあ、大きなポイントになっているようです。さあ、ところで先生、具体的な治療法についてということになるんですけれども、一般的な治療方法を教えてください。はい、
これも症状によって違うんですけども、はい、まあ、取り外しのできる簡単な装置で治療できる場合もありますし、歯に固定式の装置で、まあ、1年とか2年とかですね、そういった形で治療しなきゃいけない装置もあります。まあ、いろんな装置がありますので、これもやっぱり見させていただいて、判断をしなきゃないと思います。
はい、いろいろと材質もあるようですけれども、はい、こういった固定器具などはお値段によってということになるんですか？
それは私の場合あんまりそこで差はつけてません。基本的にその患者さんにとって何が一番いい装置なのかを選んでいきますので、
今最新の治療方法というところで目立ちにくい矯正器具もあるようですね。
はい、まあ、最新の治療方法というか、以前からやっぱり患者さんは特に日本人の場合には人目につきにくいものを装置として要求しますので、できるだけ目立たない装置をつけているわけですね。透明感のあるものとか、それから裏側につけるものとか、夜だけ使うものとか、いろんなことを考えています。まあ、一番今最新のものといえばやっぱりできるだけ目立たない装置を使って治療するというになってくると思いますけども、ただそれも治療の限界がありますから、どんな症例にも使えるわけじゃないんですね。そこも患者さんの症状を選んで使っていかないと、結局時間ばっかりかかって効果がなかったということも出てきますので、
よくあとヘッドギアのような夜寝るときにがっちりと下顎を押さえる矯正器具もありますよね。ああいったものは今も使われているんですか？
そうですね、一部使っていますね。特に骨の異常がある場合にはそういった装置の方が効果的な場合もあります。
私もそうなんですけど、細面のどうしてもこの歯が生えるスペースが少ないような人たち、 これもまた結構ガチャガチャと歯が密集しているようですけれども、
そ
う
ですね、はいはい、その場合には歯並びを広げて隙間を作る場合と、顎の骨を広げて隙間を作る場合と、もう一つは隙間がどうしてもできない場合には歯の数を減らすというような方法があるんですね。
まあ、幾通りもの方法がある中で、その人その人に適した治療をしていく。
そうですね、
本当に二、はい、つとして同じものがないんですね。です、岩手医大 の、 この歯学部、どういう思いで治療なさっているんでしょうか。
まあ、基本的には私どもはできるだけ小さいお子さんから発育の流れを見ながらですね、この患者さんに一番適した治療方法を探していくと。ただ長い期間かかりますと患者さんも息切れしてきますので、うん、そこは十分注意しながらやってるんですけども、将来的にどういう噛み合わせが目標として設定できるのか、その設定に向けて相性減の患者さんの負担で済むような、そういった治療を心がけるようにはしています。
その方が将来どういう歯を持って生きていきたいのかっていう、そのあたりも、
そうですね、
この目標とするところというのは大きいですよね。
はいはい、まあ、最初お見えになるのはお子さんですから、ご家族の方、ご父兄の方とどういうふうなことなのかをよくお話し合いをして、まあ、あとはだんだんだんだん成長してくると子どもさんの希望というのも出てきますので、この辺も兼ね合いを考えながら治療をしなきゃいけないんですね。
なるほど。さあ、そして多分ラジオを聞いている方が一番知りたいところ、費用ということなんですが、もうここまでのお話の中で人それぞれだと、2つとして同じものはないという状況はよく分かりましたが、それでも私たちは、まあ、歯医者さんのおっしゃられるままに金額を提示されればお支払いして治療に入るしかない、うん、でも様々なような気もしましてですね、その辺はどうなんでしょうか。
これはまあ、一般的な矯正治療は私費の治療って言ってですね、自己負担の治療になるわけですね。そうしますとそれぞれの歯医者さんで料金は自由に設定できるという状況です。ですから、まあ、治療の内容プラス、まあ、それぞれの歯医者さんの考え方で治療費を決められてますので、一概には言えないんですね。
はい、
地方によっても違いますし、都会によっても違いますし、まあ、個人の先生によってもみんな違うということで、
それぞれベストの治療のための費用を設定してらっしゃると思いますが、様々ということが、はい、じゃあ例えばここではこう診断を受けたけれどももう一つとか、
そうですね、はい、それはぜひセカンドオピニオンという形でご相談いただいた方がいいと思います。やっぱり今我々が患者さんに提供できるのは安全安心そして納得の治療ですから、
はい、
患者さんにきっと納得していただいた上で治療を進めるということになると思います。そのためにいろんなご説明もしますし、いろんなご質問も受けますし、ということですね。
なるほど。ということは高額な、どうしても治療費になってしまいがちなこの矯正の分野、もし納得がいかなかったり疑問点がある場合にはもう一つの病院で、またさらにもう一つの病院で見ていただいた上で納得して治療に当たるということですね。はい、
これは長期間にわたって高額な費用かかりますので、そこは十分ご納得いただいて治療に入られた方がいいと思います。
ここまで伺ってきましたが、今日のテーマ不正交互、そしてまた矯正について、先生が一番皆さんに知っていただきたいことというのはどういうことでしょうか。
まあ、おかしいなと思ったら、まずご相談いただくということが基本だと思います。遠慮しないでご相談いただければいいと思います。そこからスタートですので。
なるほど。